皆様こんにちは。
こんにちは。
昼休み後のトップバッターとなります。よろしくお願いいたします。それでは2番樋口育馬が通告に従いまして一般質問を行います。今回の私の質問は、スポーツ合宿によるさらなる交流人口の拡大についてと、中学校の部活動についての2点お尋ねをいたします。新型コロナウイルス感染症の流行から観光需要は著しく低下し、コロナ禍3年目に入り回復はしつつあるものの、依然として厳しい状況にあるというのが現状のようです。そのような中、本市においてはスポーツ合宿の利用が好調と聞きます。9月議会でも白川市長は、今後島内スポーツ団体と連携した大会開催や誘客促進に取り組むとの報告もありました。スポーツ合宿が好調の要因は、島内各スポーツ団体の方々のご尽力はもちろんですが、壱岐市が助成する当該スポーツ団体等誘致促進助成金の増額と、スポーツ団体等開催助成事業補助金も大きな要因で、大変喜ばれていると利用者からの報告も多数ありました。スポーツによる交流人口は、合宿大会の開催等もありますが、これに加えて6月のサイクルフェスティバル、10月のウルトラマラソン、1月の新春マラソンも開催されており、スポーツ関連での来島者数、宿泊者数が観光全体に占める割合はさらに大きいものになると思います。観光客数の推移を見ましても、コロナ禍で落ち込んだ令和2年から観光旅行、修学旅行等も含め回復はしつつも、まだまだコロナ前には戻っておりません。市観光課や観光連盟職員の懸命な努力もあり、コロナ前の観光客数に戻そうと思考を凝らしている状況であります。さて、福岡市には100チーム、福岡 県内になると300チームを超えるジュニアサッカーのクラブチームがあるそうです。壱岐市を知らずに、五島市や遠くは沖縄県までスポーツ合宿に行っているチームもあるとお聞きしました。福岡市からだとフェリーでも2時間、高速船で1時間という立地に壱岐市はありますので、より多くのチームが大会、合宿等に来ていただけると思います。また、同じように少年野球も先月11月に行われました第19回の壱岐市長杯には、福岡県と佐賀県、唐津市から合わせて14チームの参加があり、チームによっては選手、指導者、保護者を合わせて1チームで50人を超えるチームもあったと聞いております。運営側の少年野球連盟も、マンパワーさえ揃えばさらなるチーム数を呼べるとおっしゃっております。バスケットボールにおいても、毎年夏と冬に福岡市から中学校と高校のチームを呼び、数年来大会を行っておられます。選手の健全育成や技術の向上、スキルアップが開催の趣旨でしょうが、このようにコロナ禍で落ち込んだ観光需要に、スポーツ合宿並びスポーツ大会の開催は交流人口拡大の重要なコンテンツと考えます。 現在の当該スポーツ団体と誘致促進助成金とスポーツ団体と開催助成事業補助金に次ぐ新たな施策も必要になるかと思いますが、執行部にどのようなお考えがあるかお聞かせください。次に、今後さらなる合宿誘致大会誘致を行う場合、受け入れるスポーツ施設の整備がどうしても必要と考えます。整備ができればさらなる新たなスポーツの誘致やさらなる数の受け入れが可能になります。私は9月の一般質問で勝本ダム球場の整備についてお聞きをしましたが、多額の予算を伴うことから利用状況や更新などの必要性が発生すれば検討をするとのご答弁をいただきました。そういう中、スポーツ振興区時俗に言いますトトの助成金を活用して整備はできないかと考えておりますが、どのような見解をお持ちかお聞かせください。また、イオン横芝生広場の整備についても6月の一般質問でお尋ねをいたしましたが、ここは、サッカーグラウンドでないことは重々承知の上ですが、その時に芝生広場内にベンチや屋根の設置をお願いしましたが、サッカー利用者の一番の懸案は防球ネットの高さの延長にあります。ボールが道路に出て通行車両に当たる危険性があります。安全面を考慮し、ボールが道路に出ないための対策を講じるべきと考えますが、どのようにお考えかお聞かせください。また現在設置してあるフェンスは旧箱崎中学校のテニスコートにあったフェンスの再利用と記憶をしております。中学校の統廃合をされた際に出た学校の施設備品で対応できるものはないかを合わせてお尋ねをいたします。よろしくお願いいたします。
樋口熊議員の質問に対する理性の答弁を求めます。企画振興部長。
2番、樋口議員のスポーツ合宿による交流人口拡大についてのご質問でございますが、私の方からは一つ目の今後さらなる支援策についてのお尋ねにお答えをさせていただきます。まず本市で取り組んでおります2つのスポーツ合宿誘致等に係る助成制度について改めてご説明をいたします。1つ目は壱岐市当該スポーツ団体等誘致促進助成金でございますが、当該から来られるスポーツ団体等に対し滞在費の一部を助成することにより誘致を促進し、交流人口拡大による市内の経済活性化に寄与することを目的としておりまして、補助対象者は市内の有料の宿泊施設等に宿泊する5人以上の団体で、市内に来島滞在する目的がスポーツ団体では合宿や交流試合など、また高校生以下の正規の文化部による合宿等に対して1人当たり1泊で3000円、2泊で5000円を助成する補助金でございます。2つ目は壱岐市スポーツ大会等開催助成事業補助金でございますが、宿泊を伴うスポーツ大会を開催する団体に対して大会運営経費の一部を助成することにより大会を積極的に開催いただくことで参加チームの誘致を促進し、交流人口拡大による市内の経済活性化に寄与することを目的としており、補助対象者はスポーツ大会を主催する市内の競技団体等で延べ宿泊者数50人以上100人未満で10万円、延べ宿泊者数100人以上200人未満で20万円、延べ宿泊者数200人以上で30万円を助成する補助金でございます。行政報告においてもお伝えしております通り、本市における観光客数を推計する上で参考となる九州優先とオリエンタルエアブリッジの本年1月から10月末までの乗降客数累計は39万9569人、対前年比 139.9% であり、 観光需要は回復の兆しはあるものの、コロナ禍前の令和元年と比較をいたしますと 64.7% と依然として厳しい現状にございます。一方スポーツ合宿でございますが、コロナ禍前と比較しますと依然としてその水準には及ばないものの、コロナ禍に突入した令和2年度の4月から9月の上期では14団体267人であったのが、令和3年度の上期では35団体953人で、令和2年度同時期と比較し 3.6 倍、また本年度の上期では67団体1389人で、同じく令和2年度同期と比較すると 5.2 倍であり、また本年10月から11月までは17団体実数で300人となっており、これらの補助金また助成金の効果と判断をいたしております。また壱岐市当該スポーツ団体等誘致促進助成金の活用状況を見ますと、コロナ禍の本年度においても1団体の平均人数が20人を超え、また平均宿泊者数が 1.6 泊と高く、観光消費額が増えることでの本市への経済活性化につながり、宿泊施設特に民宿等に対しても好影響を及ぼしているものと考えております。また議員の言われる通り、当該からお越しになるスポーツ団体、そして市内のスポーツ大会を主催する競技団体の皆様から本市の助成制度について評価をいただいておりますが、市内のスポーツ競技団体の皆様はじめ関係される皆様のスポーツに対する熱意と、これまでの良好な関係性構築なども大きな要因であると考えております。今後さらなる支援策があるかとのご質問でございますが、壱岐市当該スポーツ団体等誘致促進助成金についてはコロナ禍からの早期回復を目的として令和3年度までは最大3000円の助成でございましたが、令和4年度から最大5000円と増額したばかりであること、また該当される団体は本年度の上期の状況で申し上げますと全体で1389人、うち福岡県838人、長崎県408人、佐賀県143人の3県のみであり、距離的に近く一人当たりの旅費が平均で1万6000円程度であることから、現在の支援額を継続することと考えております。また壱岐市スポーツ大会等開催事業補助金についても令和3年度に創設をしたばかりでございます。現在のところ追加また新たな支援策については現状の補助金助成金の方で対応したいというふうに考えております。コロナ禍からの観光需要の早期回復にスポーツ合宿は即効性があり効果があることも確認をできております。さらには実業団の合宿誘致、これは別の県との連携事業になりますが、一流の選手の練習など間近に見ることができるまたとない機会でもあることから、市民皆様にとっても大変有意義な機会になるものと考えております。直接当該のスポーツ等の実業団や企業団体様とお会いし、時には試合の応援に伺い、時には議員の皆様からもご紹介などいただきお会いするなど、本市の施設環境を含め積極的な誘致に努めているところでございます。これも行政報告でお伝えしておりますが、シドニーオリンピック女子マラソン金メダリストの高橋尚子氏がアドバイザーを務めておられるスターツコーポレーション株式会社女子陸上競技部が12月26日から1月10日までの16日間本市で初めてとなる合宿を行っていただくなど、今後すでに決定して内諾をいただいている 実業団などもございます。引き続き長崎県島内のスポーツ団体や宿泊施設、壱岐市観光連盟などの関係団体とも連携し、助成制度の周知及び活用による大会開催及び合宿誘致に加えまして、昨年11月に来島されました純真中学校コーラス部などの高校生以下の文化部による合宿も対象としておりますので、引き続きスポーツ合宿に加えまして 文化合宿の誘致強化にも努め、全体としての遊客増を目指してまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、近本教育次長。
樋口議員の2番目のご質問のスポーツ振興区時助成金を活用し施設の整備を進めていただきたいという部分についてお答えします。今後党内スポーツ団体等と連携した大会等が活性化していくことは素晴らしいことだと考えております。現有の屋外施設ではプロチームが使用するような使用の競技場などに対応するには非常にハードルが高いものがあります。また体育館につきましてもプロチーム招聘のための施設整備となると現施設では対応できない部分もあります。市としましてはプロアマ問わずスポーツ合宿の視察に来られる団体と協議を重ねながら現施設を有効利用しなるべく相手方の希望に沿う形で誘客促進に取り組んでいきたいと考えております。新しい施設の整備につきましても全体的に社会体育施設の老朽化が進んでいるため今後はその維持補修と水銀灯の生産終了に伴い照明施設の LED 化を優先的に行う必要があるため現在のところ新しい施設の整備計画は考えていないところです。今後施設整備の必要性や整備に伴う諸条件が整う状況となればスポーツ振興区時助成金の活用も検討していきたいと思います。
谷口農林水産部長。
2番、樋口議員のスポーツ振興区時による施設整備についてのご質問の中の、イオン横芝生広場については、農林水産部所管となりますので、私の方からお答えさせていただきます。質問内容は、イオン横芝生広場の防球ネットを安全面から高さの延長はできないかとのご質問でございますが、イオン横芝生広場につきましては、現在、子どもさんからご高齢の方々まで、少年サッカーやグランドゴルフなど年齢を問わず多目的に利用されている状況であり、今後も多目的広場として運営していきたいと考えておりますので、現段階では防球ネットの高さの延長については考えておりません。しかしながら、施設整備後10年程度が経過しており、利用者のニーズに合わせた改修等も必要であると考えておりますので、今後、広く利用者の意見等をお聞きしながら、改修等について検討してまいりたいと考えております。今回ご提案いただきました防球ネットの高さの延長につきましては、今ほど申し上げましたように、利用者のご意見等をお聞きした上で、必要となれば費用も高額となりますので、国県事業やスポーツ振興区事も含めた財源確保を検討した上で、取り組みを進めていきたいと考えております。次に並行した学校の施設備品等のに代用できそうなものはないかとのご提案でございますが、ベンチ等の活用できるものがないか、教育委員会へ確認をいたしましたところ、体育用品や防球ネットなど利用ができる備品等については、すべて統合中学校へ集約をしたとのことでありましたので、ご質問の並行した学校の施設備品で代用できるスポーツ関連用品はございません。以上でございます。
議長。
はい、藤木委員。
はい。合宿に関しての質問で、お答えをいただいた分で、再質問をさせていただきたいんですが、今後、こうやって合宿が、増えたり、大会が増えたりすることを想定した場合にですね、人が増えることで、喜んでばかりはいられない状況もあるようでございます。先ほど報告したサッカーや野球やバスケットの関係者からお聞きをした話だと、大会等がですね、重なった場合の宿泊施設のキャパシティとか、繁忙期での受け入れ、が出てきているようでございます。宿泊施設に関しては、経営者の高齢化等もあり、 廃業された宿泊施設があったりとかで、呼びたいけども入れるキャパがないということで、断ったりするケースもあるようですので、そしてもちろん受け入れをする際は、移動用の車両も持っていけ、なければいけないということで、すべての、市内の宿が受け入れの対象になっているわけではないということです。で、こういうことを解消するためにもですね、市が、これ観光連盟なんかがするのかと思いますが、受け入れの協議会等を立ち上げられて、日程が被らないような協議をするとか、の相談等がいるのかなと思いますし、もしそのキャパシティが、宿のキャパシティがないということであれば、例えばの話ですが、並行の跡地寮で旧初山中学校なんかの校舎を使った、民業を圧迫しない程度の宿泊施設の整備なんかも必要となろうかと思いますが、その辺は、市の方はどのようなお考えがありますか、お聞かせをいただきたいと思いますが。
はい、企画振興部長。ちょっとすみません、ちょっとマイクをちょっとずらしてください。マイクをずらして、ちょっとずらして、うん、はい。
ただいまの樋口議員の再質問でございますが、宿泊等の整備等につきましては、これまで市としても国や県等の補助金を活用しながら、その施設整備については推進をしてきたところでございますが、なかなかやはり全体的な、話といたしましては、新たなその宿泊の客数を、宿泊施設等のですね、整備等についてはですね、なかなかやっぱりこう難しいところが、ございますので、いずれにいたしましても、観光連盟等も含めてですね、そのあたりの対策というのは今後非常に大きな課題であるかというふうに思っておりますけれども、やはりこれはあくまで、民という、民間の方で、行っていただく内容でございますので、なかなか市としても難しいところはございますので、大変申し上げましたように観光連盟等々を含めてですね、協議をしていきたいなというふうに、思っております。また、受け入れ協議会等の検討につきましては、これについてもやはり観光連盟等々ですね、自分連携を図りながら、対応していきたいというふうに考えております。以上でございます。
はい、部長。部員。
はい、はい、横の連携を取りながらですね、今後増えてくるであろう合宿大会の参加に、取りこぼしのないように多くの受け入れが叶うことを望んでおります。そして、年間を通して、壱岐がスポーツ合宿の島となり、将来、壱岐に来てくれた子どもたちが、壱岐に行った、合宿で行ったときは、港と宿舎と、会場の行き来しかできなかったけども、大人になってもう一度壱岐に行きたいと思っていただけるようなおもてなしをしていかなければならないと思っております。都道に関しては、理解をいたしました。今後状況に応じて、申し込み等をですね、していただけるようにしていただきたいと思います。それでは、次の質問に移ります。次は、中学校の部活動について、お尋ねをいたします。国は2025年度までに全国の中学校で休日部活を 学校から切り離す方針と発表がありました。長崎県においても、清肥長与町が来年度当初までに、町立中学校の運動部活動のうち、休日に行うすべての活動を地域に移行する方針が出されました。壱岐市においては、どのような計画があるのかお聞かせください。また、そうした際の外部指導者の選任に関しては、どのような経緯で決めるのかを合わせてお聞かせください。そして、最近、壱岐市においても、スポーツクラブが増えてきていると聞きます。登録の関係で、中大連等の大会に出場の制限が出ていると聞きますが、今後も中学校の部活動は完全部活制でいけるのか、多様化する選択スポーツにより、地域に移行、外部指導者の選任に合わせて変更のお考えがあるのかをお聞かせください。
いいですか。はい。塚本教育次長。
2番、樋口議員の中学校における休日部活動についての質問にお答えします。文部科学省は少子化の中でも子どもたちがスポーツに継続して親しむことができる機会を確保することを目的として、令和5年度から令和7年度にかけて休日の運動部活動の場を段階的に地域に移行していくことを求めています。この地域の移行先としては、各種競技団体や協会、スポーツ少年団、クラブチーム、民間スポーツクラブ等です。長崎県では令和2年11月から長崎県部活動の在り方に関する検討委員会が設立され、中学校の運動部活動の地域移行における現状と課題を分析・整理し、方向性等についての議論が行われてきました。ご指摘にある西園木郡長与町はそのモデル地域として指定を受け、他地域より先行して取り組まれています。ここではまず総合型スポーツクラブを母体として卓球競技から地域移行が行われ、その後可能な種目から随時行っていると承知しています。本市とは当然スポーツ環境をはじめとした地域の状況に違いがあります。そのため本市ではまず今後の部活動の在り方とこの休日の地域移行について4中学校の校長と協議を進めています。そこにおいて現状把握と課題の共有を行っていきますが、現在各中学校で開設している競技種目について指導に携わっている先生方の考え方と外部から支援していただいている指導者の方から意見をしっかり聞くことが重要だと考えます。関係者皆様の意見から壱岐市の状況を把握することで壱岐市における今後の在り方計画が見えてくると考えます。これらのニーズをもとに地域移行にかかる検討の場を必要に応じて開催し協議を進めていきます。ここでは地域におけるスポーツ環境の状況把握や人材確保、育成等の検討が必要とされますが、外部の指導員の募集のあり方についてもこの検討の場で協議していくことを考えています。またご指摘にあるチームへの登録の関係による大会参加のルールについては現在、県中学校体育連盟が検討していると承知しています。この内容を受け、市中学校体育連盟が適切に対応していくものと考えます。これらのことを踏まえ、生徒が主体的にスポーツに親しんだり、自らの力を伸ばしたりできる場を確保することが確保するとともに、この場を持続可能にしていくための仕組みを構築していくことが今後の部活動には必要であると考えます。以上でございます。
藤井議員。
以上、はい。ということは、まだまだこれから検討をしていくということで、何ら決まったようなことはまだないという認識でよろしいですか。
警備次長。
樋口議員の再質問にお答えをいたします。まだ一時としましては今後これから検討していくという段階でございます。
樋口議員、
はい、ここも私もいろいろ聞き取りをさせていただいて、子どもの数は減る、ただ主体スポーツの選択肢は増えるということで、その単独の中学校の一つの部活が、競技をする人数に足りない状況も今後出てくる想定があるということでした。そこでそのクラブチームができて、そこのクラブチームに行かれる状況もあるんでしょうが、私はその全然完全部活性が悪いとも思ってませんし、クラブチームが悪いとも思ってません。ただその選択肢は多くあることがいいことだと思いますし、ただですね、学校でやってる球技、部活がと同じクラブチームの場合もありますが、中には学校でない球技のクラブチームも壱岐市内には存在していると思います。そういった場合のそこのクリアなんかも十分考えていただきたいと思いますし、変な話、バスケットをやってる子が中学校で部活をやってる子がクラブチームでバスケットをやる分には、そんなに、難しいことじゃないかと思うんですが、例えばそのサッカーだったり、最近始められた男子のソフトボールなんかも十分これからの競技なんかだと思います。そうした場合にそのサッカーやってることが男子のソフトボールやってる子が所属する中学校で、その球技の部活がないので、学校にいる間は別の部活をして、クラブチームでは他の球技をするという、ちょっと非常にこう子どもたちにとっては選択の幅が難しいところもあると思いますので、その辺も含めてですね、そして、これから、中学校に進もうとする子どもたちへの自信としても、早めに、そういうところをご協議いただいてお示しいただければと思いますが、その件に関して何かございますでしょうか。
以上、はい、警部長。
はい、樋口議員の再質問について、今の状況で競技がここまで来ているという意味でお聞きいただけたらと思います。お尋ねになっている中心になるのは、中学生の部活動は全国中学校体育大会、いわゆる中大連というものにつながる形で私どもの教育活動としてしております。で、今民間クラブあるいはクラブチームに所属している方たちが練習をして、その結果をいろいろ試す場はクラブの大会がそれぞれ県、九州あるいは全国で用意されているものと思います。今全国の動きの中で出てきているのは、そのクラブチームに所属しているものも中学校体育大会にも参加できるような状況にしてほしいという要望が上がっていることから、このような状況が今議論されていることになります。で、極論しますと、全国中学校体育大会という名称はクラブチームの増加により、あるいは中学校の生徒数の減少等により数が減ってくると、俗に言う逆転現象が起こる時が来るやと思います。そういう時には全国大会の一つの呼び方として、全国中学生体育大会等とすれば、どこの地区からでもクラブチームであろうが学校のチームであろうが、チームとして成立をすれば、そのような大会を中学生段階で持つことができるという議論もしているところです。とりあえず令和5年度から2年間かけて、長崎県としては中大連で各郡市の中大連と協議を重ねて、次のような段階にまで来ております。それは今壱岐市でもクラブチームに登録をされている子どもさんもいます。中学校の部活動に入っている、例えばバスケットで具体的に言いましょう。バスケットのクラブチームに登録をした、中学校のクラブチームにも部員として入っている。そうした時に 中大連規則ではクラブチームに入っている方は登録をしている限り中学校のバスケット部で中大連には出れないという形になっています。それじゃあクラブチームに入っている子どもたちの力を試す場がないということからすればこの方たちは長崎県内の同じ県下にいるクラブチームで予選をしていただいて長崎県中学校総合体育大会に出場するという道を作ろうというところまで来ており、そのことを今の壱岐市の中学2年1年生あるいは新1年に入ってくる子ども保護者の方にも文書でもってお伝えをし、学校は学校でその生徒たちに保護者たちに説明をしながらその登録の在り方で誤解がないように、今の時点ではこう登録すればこちらが難しくなると、でどちらを選ばれるかということの状況があります。で中学校の部活動に入っていればそのまま市の中大連の予選、そして勝ったら県の中大連に出れるし、県中総体で勝てば九州全国につながるという、そのルールはまだ少し残しておいてという状況にあることをご理解いただき、私たち壱岐市の方でも四中学校の校長と協議をしながらその誤解がない形で、新年度令和5年度の中学校の教育活動ができるようにという取り組みをしているところです。
藤井委員、
はい、ご丁寧な説明ありがとうございました。局長も言われましたように、誤解のないような、そして明確な、説明をできる、そして子どもたちの選択肢が広がるような、方向で、話を進んでいっていただけたらと思います。はい、とにかく、はい、子どもたちの可能性の枠を広げるためにも慎重な協議をお願いして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。